宮地です。毎日暑いですね。今年はもう6月から暑くて、7月暑くて、8月どうなっちゃうんだろうって思いますね。一応、気象庁的には、30度が真夏日だ、25度が夏日、30度が真夏日、35度が猛暑日なんですけど、去年40度を超えたとこあったじゃないですか、気温。だから酷暑日ってまだこう正式には気象庁的な用語ではないんですけど、今後酷暑日なんて言葉も浸透しちゃうんじゃないかなって思うくらいに暑いですね。本当に朝さ、こう会社向かう電車乗るまでの歩いてる時とか、もう10分の間に2回ぐらいコンビニ寄らないともう無理ですもん、暑すぎて。でさ、こうサラリーマンの方とかさ、なんか長シャツ着てさ、ジャケット、たまにさすがにジャケット着てる人は歩いてる時にはいないけど、もう暑いだろうと、本当大変ですよね。なんか高校の時なんかは、まあ、スカートだったんですけど、冬はなんか女子は足寒いけど、男子はズボンの下にこうヒートテックとか着られていいなとか思ってたんですけど、夏場の男性は本当に過酷ですね。特に男性はね、なんでかジャケットクールビズとは言いつつもね、お得意様と会う時は、まあ、女性だってそうでしょうけど、ジャケット羽織って、まあ、シャツ着てみたいな、で半袖なんかもお得意様のね、あの特性によってはあまり良しとされないかなみたいなのもあるだろうし、もう一括でもみんなアロハ来たらええがなって思っちゃうくらいだけど、本当暑そうって思ったりします。なんか通勤でびちゃびちゃになったシャツとか着替えてんすかね、みんな。汗染みになって暑いのなとかって思って見てますけど、どうなんでしょうかね。ちょっと気になったりしてます日々。んで、このね、もうあまりに暑いから、私人生で初めて日傘買ったんですよ。初めてなんです。日傘って、私は感覚では 2,3 年ぐらい前から結構みんな持ち出した、去年あたりで急増したと思うんですけど、イメージがあって、もうとにかく私は荷物を増やしたくないタイプなんですね、出かけるときに。だから日傘で、ずっと持ち運ばなきゃいけないっていうことがストレスだなと思って買ったことがなかったんですけど、さすがにもうみんな結構差してるじゃないですか、通勤通学、あと普通のお買い物とかも。で、まあ、ここまでみんな差すならまあいいんだろうなって思って、初めて日傘買ったんですよ。今あるんですけど、パンパンにね入ってる折りたたみ状の日傘で、もう結構ちっちゃい15センチぐらいの長さで折りたたみになってて、でなんか結構さ、特殊な素材ですよね、こういう日傘って。なんかビニールっぽいっていうか、なんか結構頑丈で、でなんか日傘は外が白っぽくて中が黒がいいって聞いたから、そのまんまのものを買ったんですけど、やっぱいいですよ、すごく。これ刺すだけで、体感1度2度くらい下がる感じがする。みんな刺してるだけの理由はあるんだなと思いましたね。でしかもさ、ちっちゃいから、これ 147g だって、軽いの、しかもちっちゃくて軽いから、バッグの中にポイって入れられて意外と荷物にならなくていいもんですね。ただなんか難点があって、これすっごく開きづらいんですよ。やっと開いた。なんか硬いの、このスイッチのとこ。骨が多いのかな、新しいからまだ硬いだけなのかな。すっごく硬くてね、毎度うんってなって、で折りたたむの大変なんです。これも未だに正しい畳み方わかんないんだけど、なんか骨をさ、ギュッとするじゃないですか。でこのモサモサした傘のこの、なんていうの、 部分をこう折りたたむ方法がわからないの。いつもなんかギュッてやってぐちゃぐちゃってして、なんか力任せにこの何最後紐をキュッて締めるんですけど、畳む時はワンタッチじゃないのこれは。まあそういうのもあるんでしょうけどね、今すごい折りたたみいっぱいありますから、もう畳めなくなっちゃった。こうなんかさ、骨がさ、何結構感情ですごいギュッてしながら、ギュッて力入れながら畳まないと、この付属のその外袋には到底しまえないくらいなんか細くならないっていう、それだけが悩みなんですけど、だからずっとね電車に乗る前とかもずっとなんかぐるぐるぐるぐるしてこうもしゃもしゃもしゃもしゃして折りたたみをずっとしてるんですけど、うん、これだけがちょっと不便だけど、やっぱあるといいですね。今だって小学生なんかも刺してますからね、推奨されてる学校あるらしいですし、いやほんと刺した方がいいと思うんだよな、暑いし。それで防げるだったらね、熱中症全然刺した方がいいと思いつつ、なんか一方で禁止になってる学校もあるらしくて、だから子供とか振り回しちゃうと目に入ったり当たったりするからトラブルになっちゃうっていうので、あえて禁止してる学校もあるらしいんですけど、でももうそんなこと言ってる場合じゃない気してきますよね、これだけ暑いとね。だって帽子だけじゃ防ぎきれないじゃないですか、日差し、日傘さしてみたら分かるんですけど、もう全然違うから。あのさ、昔あの東京オリンピックの時にスタッフさん、なんかボランティアの方々とかが頭に刺す傘みたいなの覚えてます？頭にさ、こうあの帽子みたいになってて、その多分首の下とかあの顎のところでピッて止めて、頭の上にこうちっちゃい傘が開いてるみたいな状態のアイディアがあって、多分それボツになっちゃったと思うんですけど、すごいバッシングにあって、今それが必要なんじゃないかって私思ってる。最初は恥ずかしいかもしれないけど、みんながその頭にその傘を差して通勤通学をすれば当たり前になれば結構快適かなって。だから電車の中とかでもさ、その傘の部分だけシュッて畳んで頭の上にピーンってこう傘のまとまった部分だけピーンって立ってるみたいな、今あれが必要だと私は思います。あとちょっと日傘とこの首からかける扇風機買ったんですよ。これ1万円ぐらいしたんですけど、もうこれだけ暑いから背に腹は変えられないと思って、で上にもその背中側にも、だから上からも下からも風が出るっていう結構画期的なもので、しかもこれこのアームの部分が曲がって折りたためるんですよ。これ何のこっちゃ分かんないでしょうね、今聞いてる人ね。そうでね、こう電源入れるとね、聞こえます？こういう感じで風が出るんですよ。で、あの弱、中、強、強、強みたいな4段階ぐらい調整できて、で、しかもちょっと顔の、なんていうの、こうどんずばで当てたいところに風が当たるとは限らないので、このアームの部分を若干こう調整して、こうやって顔の近くに来るようにすれば、こうちょうど顎のあたりに風が当たるようになって、これは結構いいですね。なんかこれだけ暑いからどれだけ快適に通勤できるかっていうことに命をかけようって思って、本当は今このネッククーラーのこの首の後ろに当たる部分が冷却プレートになってて、すっごいひんやりするネッククーラーなんかもあるんですけど、これはねちょっとついてないからね。でもさ、あのこの間これ初めてネッククーラー使ってみて、まあ、確かに風はヒューって出て、まあ、涼しいんですけど、そもそも外気温が高すぎるから風も暑くて、まあないよりはマシくらいの感じですけど、本当にないよりはマシです。だ代わりに電車なんかに乗った瞬間、なんかあの冷房の空間に入った瞬間に風が一気に冷たくなるんで、それがいいなと思って、いろんなグッズが出てますから、皆さんも体大事に 電車つけたまま乗りますよこれ。あでもね結構音がでかいらしくて自分じゃ分かんないんですけど、あの音でかくて不快な気持ちに周りの人がなる可能性あるので、電車の中で使う場合はちょっと音にだけ配慮して。でも別にだってさ、首からかけててヘッドホンかけてるのと変わんないわけですから、そんな恥ずかしいとかはないです。え変かな、そんなごついかな。ええいますって、結構電車いると思うけど急に不安になってきた。なんか今その首にかけるだけじゃなくて、そのワイシャツの襟の後ろのところにこう挟んで背中にずっと風を送り続けるみたいな、あれソニーだったっけな、ちょっとどこかのメーカーの5万円ぐらいするんですけど、それがすっごくいいらしいですね。類似品はいっぱいあるみたいですけど、だから背中を冷やす、首を冷やすっていうことができればだいぶ楽にはなるのかなと。あとあれね、ファン付きベスト、今結構いろんな人が外で働く方とかね着てますけど、あれもいいらしいですね。風に当たってるとね、日本の人がなんで熱中症になりやすいかっていうと、温度が高くて、でしかも湿度が高いから、かいた汗が蒸発しなくてとどまっちゃって体が冷えないから熱中症になっちゃうっていうのが多い、てかあの大きいみたいで、要因としては湿度なんで、もうとにかくできることはやった方がいいと思いますね。気をつけてください。あとちょっと前にテレビショッピングの話したのを覚えてますか？どうですか？結構ね、あの深夜のテレビショッピングが面白いっていう話を何十回か前にしたんですけれど、この間初めてテレビショッピングで物買いまして、何買ったかっていうと、あのまあジャンルで言うと食事、食べ物なんですけど、いろんな人がね、だいたい30分刻みとかでいろんなものを紹介していくじゃないですか、テレビショッピングって。洋服とかだとモデルさんが出てきてこうランウェイ歩いて洋服を見せるとか、でそのデザイナーさんとかが一緒にこう売る、テレビショッピングのその会社の セールス担当の人と一緒にこう喋りながら、ここがいいんですみたいな風に、まあみんなに商品を売っていく、いいところをお伝えしていくと思うんですけど、食べ物の場合こうスタジオにシェフとかが来たりするんですよ。でシェフがこう実際にそれを作ったりする。であの作り方は全くその冷凍食品とか、まあ、あの通販でテレビショッピングでそれ売ってる、今売ってるものと全く同じものを実際に作ってみて、で出来上がったものと皆さんにこう今売ってる、だからアピールしている商品の味がいかに遜色ないかみたいなとかをスタジオでみんなでこう食べたり試食しながら、へーみたいな、美味しいみたいな、作りたてとこの冷凍と全然変わんないみたいな、こう会話をしながらその商品をアピールしていくんですよ。でその時私が見てたのが中華料理のシェフで、菰田、名前言っていいのかなまああのとある菰田さんっていう方がいて、菰田さん出ててめちゃくちゃ喋りがうまいわけです、そもそも。でも喋りもうまいし、いかにその商品、まあ、私が見てた時はエビチリと酢豚とチャーハンだったんですけど、実演してたのはエビチリです。でエビチリのこのエビを確保するのがいかに難しいか、でこのエビチリはちゃんとその機械で作ったのではなく、工場で自分の弟子の方々がこう中華鍋を振って実際に炒めたものをパック詰めして冷凍してますとか言って、もうずっといかにすごいか、こだわっているかみたいなことを作りながら話してるわけですよ。でね、やっぱり人間20分30分ってそれ聞いてると、やっぱ美味しそうだし、夜遅く見るご飯ってそもそも美味しそうだし、なんか欲しいなっていう気持ちになってくるわけですよ。でしかもそのエビチリはあのチリソースだけじゃなくて、こうちゃんと卵まで一緒にこう炒められてて、 ザ中華料理屋さんで出てくるエビチリなんです。まあ10袋5000円かって5分ぐらい悩んで買いましたね。もう今さ、テレビショッピングでその電話だけじゃなくて、注文はこちらからでもできますって言って QR コードがこう左下とかに乗っかってて、画面ので、そこから飛ぶとネットの普通のあの決済画面に行って、そこからサクッと注文できちゃうんですよ。一瞬ね、やっぱりテレビショッピングといえば電話をかけて、なんていうの、その電話担当の人やり取りしながらこういろいろこうあの情報を伝えてやり取りするのがテレビショッピングの醍醐味だろうと思ったんですけど、こう画面でお電話が大変つながりづらくなっておりますっていうテロップ見て、すぐ QR コード読み込んでQR コードから普通にあのネットでね、あの全部注文して決済したんですけど、なんだ普通の通販と変わらんなと思って、逆にハードルが下がっちゃった説があります、自分の中で。初めてのテレビショッピング経験は意外とあっさりしたものだったっていう結論です。ちなみに美味しかったです、あの届いたんですけど、やっぱりちゃんと中華鍋振ってるなって味がしました。美味しかった、本当美味しかった。だからちょっとねこうピリッとする具合とか、卵の感じとか、あの中華料理屋さんで食べるエビチリそのものだなと思って、もう半分ぐらいなくなりましたけど、まあ、そんなこんなのテレビショッピング初体験という、電話すればよかったな、とっても後悔している、すいません、なんかがっかりさせちゃって。では今日も始めてまいりましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。宮地でございます。でもね、今となっては酢豚もチャーハンも買っておけばよかったと若干後悔しているんですね。なんかエビチリこんな美味しいんだったらちょっと酢豚買っとけばよかったなって若干後悔してるんだよな。みんなどうなんだろう、やっぱりどういう世代とか年代の人が買ってるんでしょうね。なんか勝手なイメージですけど、やっぱ女性の、まあ、高年齢層の方々が買ってるイメージなんですけど、やっぱよくできてるよなって思う。あの一つの商品をずっとアピールし続けられるっていうのはすごいね。はい。まあでは、お便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームいぶし銀のバナナ屋さんです。おはこんばんちは、体調大丈夫ですか？コロナ辛いですよね。俺もコロナになった時寒気が止まらなくて脊髄から震えていました。脊髄からね、熱上がる前は体はブルブルってしますよね。さて最近影の薄い隅玉グッズの一つ、隅玉 T シャツですが、海外で大活躍中です。実は先週までバナナ園地のあるフィリピンに顧客アテンドのため海外出張していたのですが、暑い天候に隅玉 T シャツ大活躍。そして向こうの同僚のフィリピンの人たちに、そのシャツどこのブランド、シュプリームと聞かれたので、ドヤ顔で No! No! 隅玉 This shirt is a brand created by a famous Japanese announcer and the announcer is super cute. Her name is Manami. 顔写真見せる。同僚 Wow! Manami!といった具合です。海外デビューおめでとうございます。帰国して僕も喉痛いです。今週も頑張っていきましょう。そう、いぶし銀のバナナ屋さん、本当のバナナ屋さんだったのか。バナナ関連の仕事してるんだっていうことを今気づいたんですけど、ちゃんとみんな納得してたのかな。フェイマスジャパニーズアナウンサーって納得してたのかな。誰のことか分からずとりあえず盛り上がってた説。でもね、フィリピンでしょ。なんか私フィリピンの方にモテるんですよ。 学生時代にシンガポールに留学してた時に結構フィリピンの人のコミュニティとなんかお酒飲んだりすることが多くて、なんかモテまくりだったんですすっごくなんか相次いでマナミデート行こうみたいなんで、もうご飯食べようみたいな行くじゃないですか。で帰りとかにこうバラの花束渡されてマナミみたいなとか、なんかね、その後もその留学のそのシンガポールでの話だけじゃなくて、日本に帰ってきてそう英語の教材作るバイトやってたんですよ私。でその会社がフィリピンの会社とそう提携を結んでて、たまにフィリピンの人が、まあ、社会科見学みたいな感じで2週間ぐらい来るみたいな、だから職場で一緒に働くみたいなタイミングがあって、学生時代ですよバイトで。でなんかそこの場でもモテまくってモテまくってとか言って、なんか手紙もらったりとかしてて、なんかフィリピン人に刺さるっぽいたまたまかもしれませんけどね。だからフィリピンではちょっといけるかなって思って刺さってくれてたかなこの方々も、なぜかね、たまたまだと思いますけど。フィリピンな、フィリピン自体は行ったことないんですけど、フィリピンのあのタガログ語って結構好きで、音感とか好き、パラケッパラピロピロピロパリーみたいなちょっと真似でうまくできるかと、なんか聞いたら分かってくれるんだけどな、タガログ、すごく好きだって話。気になった人がいたら YouTube でタガログ語って調べてみてください。なんかすごい愉快な気持ちになるんで、すごいリズム感がいい言語なんですよ。はい、ありがとうございます。海外での布教もね、ありがとうございます。続いて宝塚に関して、ラジオネーム黒いインサイさんです。シャープ85で宝塚を感激されたとのことで、本場の宝塚大劇場で観覧されることをおすすめします。僕は宝塚は感激はしたことはありませんが、宝塚大劇場のお隣にあるパンケーキカフェ、カフェ・ド・ボアラは、元宝塚の男役トップスターの、これ塩見真帆さんでいいのかな、がマネージャーでいらっしゃるのですが、気さくでものすごく居心地いいお店で、パンケーキも美味しいのでおすすめです。で塩見さんも元娘役の北川かなさんと、ワイルドパンケーキプルス PULSパルスかなというユニットを組んで、マネージャーの傍ら各地でライブをやったりしています。北川かなさんは宝塚大劇場でバックで演奏していたり、ザードのフィルムコンサートでバックでキーボードとコーラスしたり、実力は折り紙付きです。いつか宝塚に行かれた際はぜひ行ってみてくださいと。ありがとうございます。確かに宝塚大劇場すごいんだろうな。何がすごいんだろう。もうこの宝塚大劇場は宝塚しかやらないのかしら、さすがに。東京の宝塚劇場は宝塚しかやらないんだろうか。ちょっと知識不足で申し訳ありませんが、そうなのか、見に行ってみたいな。また一つ夢ができました。なんか結構宝塚対談された後、セカンドキャリアこう面白いというか、それぞれ個性的なキャリアを歩んでおられる方多いですよね。もちろん天海祐希さんとか真矢美希さんとか、もうザっていう、まあ、テレビでそのままこう活躍されるみたいな方も多いですけど、こうそれぞれいろんなインストラクターになったりとか、結構ね好きでインスタでいろんな人を見たりするんですけど、なんか様々だなと思って。でもさ、あれだけ本当に大変な練習とか、まあ本番もそうですけど、プレッシャーとかに耐えられたら何でもできると思いません？本当すっごいと思うな。どうなんだろう、なんかファンの皆さんたちもすごく統率がね取れてて、皆さん礼儀正しくていらっしゃるイメージですけど、対談された後もこう追っかけたりとかするものなんでしょうかね。ちょっとわからないけど、なんかこの間のファンの方々が入り待ち出待ち、ちょっとどっちかわかんないですけど、して、ジェンヌさんにすごく行儀よく次々にお手紙を渡している動画を見て、なんてすごいんだと 感動したんですけれど、ああいうのも誰が一体統率を取っているんだろうって、有名じゃないですか、こう宝塚のファンの方々はすごく礼儀正しくっていうの。だってさ、会場に入ってくるジェンヌさんの荷物をこう当番制かなんかで、今日はこの人がその荷物を持ちに行くとかで一緒にこう、まあ、若干の距離を空けながらこう会場入りの会場に入っていくまでこう荷物持ってパッて渡して、さってこう逃げるようにさってこう去っていくみたいな。すごい、普通はさ自分の推しを目の前にさキャーってなるか、なんか固まっちゃうかどっちかだと思うんですけど、みんなのお手紙渡す動画なんかさっさっさっさっさみたいな、誰も輪を乱す人がいないで、すごすぎる、レベルが違うと思って。どうなんでしょうかね、みんなずっと追いかけ続けるのかしら。まだまだ宝塚の文化は私にとってはこう新鮮なことが多いなと思いました。結構後輩に宝塚好きな子がいたりして、堤礼実とか、まあ、堤ちゃんとか、なんか今年入ってきた新人の子で石渡ちゃんっていう子も宝塚大好きで、いつでも DVD 貸しますみたいな、すごい何組がいいですかみたいな感じで、すごい前のめりにおすすめをしてくれるので、ちょっと彼女たちに指南をしてもらおうと思っています。続いて、ラジオネームリノさん、20歳女性の方です。こんにちは。最近隅田川にはまり、通勤中や休憩時間などに聞かせていただいています。そこで宮地さんに質問なのですが、私は今年新社会人として会社に入社しました。そこで部署は違いますが、とても素敵な方同性に出会いました。私はもしその方に推しですみたいなことを言ってしまったら、その方が困るのではないかと心配し、その方に対して関心がなさそうな対応をしてしまいます。もし宮地さんが一緒に働いている方から、宮地さん推しなんですと言われたらどう思いますか？嬉しいですけど、私はやっぱ好意、行き過ぎてなければ好意は概ね嬉しいものじゃないですか、周りの人からの。あと、まあ、同性っていうのもより嬉しかったりするんじゃないかなって私なんか思うんですけど、そうね、でも どれぐらいの距離感なのかな。新社会人でしょ、結構年上の方なのかしら。まあ、そもそも話しかけづらいっていうのはありますよ ね、年次がこう空きすぎてると、なんか私なんかが話しかけていいんだろうかみたいな、若い時は思ったりしますけど、意外と年上の人たちは話しかけてほしいなって思ってる。もう今の時代結構難しいなと思って、なんか話したいとか誘いたいとかあっても、まあ、ちょっとこう守りがちになってるっていうか、まあ、そういうところはあると思うので、まあ、後輩側から来てくれる分にはすごく嬉しいんじゃないかなって思いますけどね。まあ、でも推しですっていうのはなかなか新鮮かもしれないですね。どういうところが好き、いいなって思うのかしら。なんかこうビジュアルがすごくいいのか、仕事ができて憧れなのか、そこをなんかより詳細に言語化してあげると相手はいいかもしれないですね。なんかその仕事ぶりがかっこよくて、あの先輩みたいになりたいですなのか、なんかこう全体的に好きですみたいな。仕事、まあそうね、一応職場だから、まあ、仕事もいろいろ教えてくださいっていう、そういう姿勢を持ってるといいかもしれませんね。一応ね、遊びに来てるわけではないですから、プライベートと、まあ、仕事場とは切り分けつつも、まあ、秩序を守って推したい申し上げておりますっていうようなことであれば全然受け入れられるのかなと思いますけれど、私は実は結構宮地さんキラキラみたいな後輩は数人いるんですよ。もう近い、なんだろう、年次が近い人とかはもうむしろなんだ、あえて話しかける存在じゃないっていうか私いつもね、なんか俊敏に動いてるんですよ。で、大体報道センターって言ってアナウンス室とは離れたところいるんで、アナウンス室にいることがほぼないんですよ。だからあの人いつもいない状態ね。で、アナウンス室にいたとしても本当荷物取ってすぐメイク行くなり報道センター行くなりしちゃうんで、 なんか声かける余裕がないと思うんですよね。早口の人に道聞きづらいのと一緒で、俊敏すぎてなんか無駄話したら怒られそうって思われてる節ありますんで。でも時々キラキラって目を輝かせながら教えてくださいみたいな後輩が来るとおーってなります。どうしたんだいって聞かせてごらんってなりますけれどもね、まあはい、私はちょっと動きが早くて話しかけづらい代表なんで、でもまあそういう人ほどその壁を飛び越えてコミュニケーションを取ってくれる人がいるとめちゃくちゃ心を許しますけどね。何でもしてあげたいっていうモードになっちゃうから私は。なんかいい関係性が築けるといいですね、リノさんもね、さあでは続いてラジオネーム大魔王建築士さんです。久々のポムの木の件。イオンモール京都のポムの木に上級さんがいらっしゃるか調査に来ました。5月31日は残念ながら初級さんでした。残念と言っていいものかは謎ですが、気を引き締め直して牛すじチーズデミグラスソースオムライスを美味しくいただきました。初級さんでも普通に美味しいのに上級さんはどうなるんだと改めて感じました。わかる。中級さんでもいいので僕もどのあたりにいらっしゃるか知りたくなりました。職場の近くにも店舗があるから通ってやろうかしら。誰か教えてと。全く同感ですね。わかんないです。でもこの日いなかっただけの可能性もありますから、もしまだ近くに住んでたりとかして行くタイミングがあったらぜひリベンジしていただきたいなと思いつつ、そうなのよ、こう初級さんがそもそもほぼ何 98% 初級さんだったかな。だって上級さんが全国で2人とかで中級さんが5人とか、まあ、10人もいなかった記憶あるし、ほぼほぼ初級さんですから。初級さんでも美味しいのよ。もうポムの木はだいたいどこでも美味しいからさ、上級さんってどんな感じなんだろうね。誰か食べたことある人いないかな。食べてみたいな。何が違うんだろう。卵のきめ細やかさとかなのかな。本当に教えてほしい。誰かお願いします。他力本願だけどお願いします。私でも渋谷にいると思うな。だって結構大きいっていうか、もうザ東京のど真ん中の店舗じゃないですか。そういう場所にいるんじゃないかな。どうかな。ポムの木で働いてた人とか裏話教えて。お願い。では最後にラジオネーム梅小路さん。宮地さんおはこんばんちは。牛タンの話をされていてふと気になったので初めてメールを書いてみました。私は宮城が地元なのですが、地元では1回しか牛タンを食べたことがありません。意外に地元の人って名産品はあまり食べないんですよね。ちなみにご飯余裕でいけます。いけますよね。牛タンはさておき、関東に上京してから数年経った20代半ばの頃です。ふとした時に地元ではどこでも売っていたカップ焼きそばが関東ではどこにも売っていないことに気がつきました。気になって調べたところ、そのカップ焼きそばは東北信州限定とのこと。上京してからそれを知って衝撃を受けました。そのカップ焼きそばとは東洋水産から出ている焼きそばバゴーンです。ちょっと知らない。バゴーン、おはちっちゃいおです。宮地さんは地元で当たり前にあったものが地元を出た後に実はそのものが地域限定だったと知ったというような経験はありますか？はあ、なんだ、福岡だとなんかもう今や有名になっちゃいましたけど、アイスのブラックモンブランって知ってます？え、みんな知ってる？あ、石井さんだけ知らない。あれ福岡、あ、てか九州限定のはずですよ確か。なんかブラックモンブランってそのバニラアイスの周りに、まあ、チョココーティングされてて、その周りにさらにクランチのちっちゃい粒がいっぱいついてるみたいな感じのアイスなんですけど、まあ、ちっちゃい頃から当たり前によく食べてた、駄菓子屋さんとかで買って食べてた大好きなアイスで、九州限定だったんだけど、ここ最近っていうかこの10年ぐらいなんか関東に進出してきてるらしい。 私見たことないんですよ。でもコンビニとかで、それはまあそういうものに当てはまるかな、ブラックモンブラン。でも九州限定だっていうことを知らない人すら出てきてますからね。みたいな、九州のやつだったのみたいな。そうですよ、もともとは確か九州にしかなかったはず。あとあの給食なんかに出てた気するんですけど、ムースのアイス、なんか20センチぐらいの細長い袋に入ってるムースを固めたアイスっていうのがあって、ちょっと商品名わかんないんですけど、ピンク色っぽいパッケージでムースランド、そんな名前だったんだ、読んだことないその商品名読んだことないけど、ムースを固めてるんでちょっと不思議な食感がするんですよ。溶けてくるとドゥルンって、あ、それそれそれ、あ、それいちご味、あ、やっぱり給食でおなじみですよね。そうそう、私いちご味とか食べたことないけど、このプレーンのバニラ味すっごく好きで、溶けると普通のあのプルプルの、まあ、ゼリーじゃないけど、まあ、ムース、凍らせるとグニグニグニグニって言うと美味しくなさそうだな、なんか不思議な食感がする、表現ができない、柔らかいんだけど歯ごたえがあって、噛んでると溶けてきてなんかふわふわになるみたいな、このミルク味がねすごく好きだったですかね。これもなくてびっくりした。なんかアイスばっかになっちゃうんですけど、袋に入ったかき氷とかって売ってます？え、知らない？なんかピンクが有名、一番多分、まあ、有名っていうかポピュラーなんですけど、こんぐらいの10センチかけ15センチぐらいの長方形の袋の中にぎっしり、もうすでにいちごのシロップで味をつけたピンク色のかき氷が入ってるみたいなやつが売ってて、これも当たり前にちっちゃい頃食べてたんで、今はもう売ってる、あ、それそれそれ、氷って書いてある。え、それって九州限定でした？あ、九州限定？なんでアイスばっかり九州限定なの？しかもそれしか出てこないし、アイス文化発達してるのかしら。てかちょっと変わり種ですけどね、全部ね。私は、あ、そう、袋かき氷って言うんだ。私は東京では見たことないけど、地元では当たり前にあったかな。どうやって食べる、いや、なんかそれぞれですけど、ちょっと端っこだけ切ってこうシャリシャリシャリってこう口の中に落としながらこう直で食べる、まあ、普通にあの多分お皿に移し替える人もいたと思いますけど、直でカカカカって口の中に直接注ぎ込むような食べ方してましたけどね。まあ、あとはなんだ、わかんない、ちょっとニュアンス違うかもしれないですけど、その放課後とかに軽トラに乗せたわらび餅を売りに来てくれるおじさんがいたとかまあ小学100円とか150円とかなんで、小学生でもギリギリ買えるみたいなのが好きでよく買ってましたけど、なんかね、金額によって入ってるわらび餅が違って、そのもなかの中に入れてくれるんですけど、わらび餅をちょっと多めに出すとわらび餅がドサって入ってて、ちょっと安めだと少しこうちんまりするっていう、まあそういう思い出もあるけどな。まあ九州限定っていうとそのアイス3つですかね、思い出すのは。もうちょっと他にもあるんだろうけどな、商品とかで。ああ、でもあのポテトチップスとかさ、どん兵衛とかさ、味違うって言いますよね、西と東で。まあそういう違いがあるってっていうことを知ったのが上京してきてからだったかな。まああとは有名ですけど醤油とかね、お醤油ちょっと甘めだとか、まあなんかちょっとびっくりしますよね。これまでのはあの自分が当たり前だと思ってたものが当たり前じゃない文化圏に行くっていうのは結構意外とびっくりすること多いんでね。まあそんな感じかな。ちょっとなんかいろいろ他にもありそうだけど思い出せなくてすいません。ちなみに牛タンはあの仙台名物っていうので今では有名ですけど、昔はそうでもなかったっていう、なんかとある牛タン屋さんが仙台名物って勝手に看板に書いたことで仙台名物に育っていったっていう のこの間テレビで見ました皆さんありがとうございます。面白いな、なんか自分じゃ思いつかないような話題のメールをくださるので毎度答えるのが楽しいなと思っております。ぜひ皆さんどんなことでもいいのでぜひまずは送っていただけたら嬉しいです。メールの送り先はこの番組の概要欄の URL もしくは私のインスタグラムのハイライトのリンクからお願いいたします。でハッシュタグすみだまをつけて感想をポストしていただけると、私も確認することができますので大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。まあそんなわけでね、なんか毎回いつもここで何喋るか迷うんですけど、とにかく暑いのでたくさん水を飲んで、あとは塩分をとっていっぱい寝るっていうことが大事です。何よりね。なんかでもここからせっかくアクティビティ楽しくなる夏なのにね、こんだけ暑いとやる気もなんかなくなっちゃいますわなご家族連れの方なんかより大変だと思いますけど、健康に気をつけて過ごしてください。ではまた次回お会いしましょう。以上宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。